次に質問者、公明党、石飛浩二議員。地域防災力の向上について、担当、市民安全課。近年、世界規模で気候変動が起きている。特に日本では、記録的豪雨が頻繁に起きている。自らの判断で、最善の安全確保行動を取ることが重要とされ、一人一人の避難行動が重要になる。そこで、1、聴覚障害者のために重要な気象や防災情報を伝える際には、動画配信で手話通訳者を配置することを要望する。2、気象防災アドバイザー活用の検討状況について問う。との質問に対し、1、安全安心情報ネットワーク等、さまざまな媒体を活用することで、情報伝達の多重化を図っており、緊急時に手話通訳者の確保が困難であることからも、現在のところ考えていません。2、名古屋地方気象台と緊密に連携し、支援を受けていることから、継続的な気象防災アドバイザーの任用は現在のところ考えていませんが、訓練や研修において、その都度、講師として依頼することも有益なため、活用について研究していきます。との答弁がありました。次に質問者、市民クラブ、鈴木秀直議員。学校を核とした地域づくりについて、担当、学校教育課。学校、地域が抱えるそれぞれの課題を解決する方法として、子どもを中心とした地域づくりが有効だと考えています。藤山台小学校で進められている地域連携について、教員や子どもへの効果についてどう評価しているのか、地域や中学生へどのような影響があったのかについて問う。また、今後どのように他校区に広げていくのか、全市展開する考えについて問う。との質問に対し、藤山台での地域連携は、地域住民による主体的な学校支援活動により、教員の負担軽減や子どもたちの健やかな成長を育んでいると評価しています。派生的に住民同士や世代間の交流が活性化し、地域の大運動会が開催され始め、そこでの中学生ボランティアの活躍は、生徒の自己肯定感の向上に寄与しています。今後の他校区への拡大は、学校が中心となって進めたいと考えており、そのための地域コーディネーターの発掘を現在進めています。との答弁がありました。次に質問者、市民クラブ、前田学議員。災害対応について、担当、市民安全課。災害対策基本法の改正に伴い、避難勧告と避難指示が一本化されるなど、避難情報の見直しがなされました。本市における避難情報の発令について、どのように見直しがされたのか、また、本年8月13日の大雨による避難指示の経緯、対象者、避難者数と避難指示の発令に際し、市民に対してどのように周知を行ったか問う、との質問に対し、避難情報の発令に関するマニュアルを改め、これまでの避難勧告におけるタイミングで避難指示を発令するなどとしました。8月13日の大雨による避難指示については、地蔵川の水位が氾濫危険水位を超過し、また流域における降雨が継続していたことから、流域の住民に対して発令し、91名の方が避難しました。周知方法については、安全安心情報ネットワークやテレビをはじめ、さまざまな手段を用いて行いました、との答弁がありました。次に質問者、公明党、佐々木啓介議員。今後の新型コロナウイルス感染症対策について、担当、健康増進課。新型コロナウイルス感染症の第5波では、変異したデルタ株が爆発的に広まり、感染が全国に拡大しています。医療機関は逼迫し、 病院での受け入れができない感染者が増えています。本市での感染者への対応として、1、市内における自宅療養者の状況について、2、感染の症状を数値で見るパルスオキシメーターの活用について、3、自宅療養者の支援の取り組みについて問うとの質問に対し、1、自宅療養者は9月24日現在53人です。保健所が電話等により症状等の健康状態の把握を行い、症状が悪化した際は医療機関への受診や入院調整を行っています。2、パルスオキシメーターは保健所に確認したところ、原則希望するすべての方に貸し出しを行っており、健康観察に活用されています。3、支援の取り組みは県は配食サービスを実施しており、市は買い物代行など生活支援を行っています。また薬剤師会と連携し感染対策用品を提供していますとの答弁がありました。